2050今日から
知っていますか CO2 ゼロ条例。
この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたします。改めましてこんにちは。本日ナビゲーターを務めます私、京都三条ラジオカフェの藤本です。よろしくお願いいたします。お聞きいただいているこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは2003年の開局以来、環境問題に取り組む市民の皆さんを応援してきました。この時間は京都市地球温暖化対策室の職員の方をゲストにお招きして、京都市の環境への取り組みをどんどんご紹介していきます。さて今月はですね、京都市地球温暖化対策室中村優さんにお越しいただきました。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。本日は番組第1回目ということで、番組タイトルにもあります CO2 ゼロ条例など、全体的な京都市の環境に対する取り組みについて教えていただきたいなと思っております。
よろしくお願いいたします。
はい、まず中村さんご自身のことについてもお伺いしたいのですが、はい、先ほどお打ち合わせさせていただいているときに、本当に環境に対するプロフェッショナルの方だと思ったんですけど。
いえいえ、とんでもないです。
どういった形でこちらに今席に座ってらっしゃるんですか。
はい、私京都市に環境技術者として入庁しましてですね、ずっと公害のことをやっていたんですが、6年ほど公害のことをやっていまして、ここ 2,3 年で地球温暖化対策室に、配属されて取り組んで、地球温暖化対策に取り組んでいます。なかなか地球温暖化というのは広い、地球温暖化対策というのは広い問題ですけど、取り組みがある仕事かなと思ってやっております。
その中でも今この地球温暖化対策室でされている分野だったり活動というのはどういったことがあるんでしょうか。
はい、地球温暖化対策の推進全般のことをやっていますね。その条例だとか、それに基づく内容の進捗管理だとかをしておりますね。
本当に環境のことって幅広くって、私も、勉強しなければなと思っているんですけれども、京都に生まれ育った方、よく親しまれている方は特にやはり環境に対する意識が小さい頃から高いなっていうふうに、はい、外から来た私なんかは思うんですよ。
はい、
それってどういうところから来てるんでしょう。
どうなんでしょう、やはり京都は自然が多いということもあって、身近に自然に触れ合う機会があるというのはまず大きいと思いますし、あるいは教育とかも、しっかりしてるのかなという印象で、私なんかは小学校にその京都市 のゴミの処理施設ですね、南部クリーンセンターとかにこう行ったことを今でも覚えてますね。工場ここでゴミ燃やしてるんだと いうこと。
中村さんはご出身は京都
京都ですね。
そういった原体験があって、で今こうして、環境について実際にお仕事されている中でどうですか。最近ってやはりこれだけ環境についての話がニュースでも取り上げられている中で、どんどん悪化していると言えるのでしょうか。
そうですね、環境、特にその地球温暖化というのは現にやられてますし、豪雨災害ですとか、台風だとかもよくこうニュースにすると思います。これはやはり地球温暖化が影響してましてですね、地球の平均気温というのはもうここ100年で一度上昇していると言われてます。
それってすごく大きい一度ってことなんですよね。
そうですね、一度で、こういう状況昔と比べて多いと言われているのですから、でこれがこのままいけばですね、2100年にはもう4度まで上昇すると言われています。そうするとさらに被害が発生するので、温暖化対策というのは必要になってきます。
今まさに本当にもうできるだけ早い段階、今から取り組むべきことなんだなと思うんですけれども、さて番組のタイトルにあります CO2 ゼロ条例、このあたりについて、取り組み、そして、それまでに至る背景といろいろお伺いしていきたいと思います。まず簡単に概要を教えていただいてよろしいですか。
はい、京都市はですね、1997年に人類史上初めての地球温暖化対策に関する国際的な枠組みである京都議定書が採択された場所です。
はい、
まあ、あのこれを契機としてですね、あの京都市はあの地球温暖化対策に取り組み始めまして、2004年にはあの全国で初めてあの地球温暖化対策に特化したあの条例、あの京都市地球温暖化対策条例というんですけど、あのそれを制定しました。ご存知かあれなんですけど、例えばその販売店での、その家電の販売店での、あの省エネラベルってご確認されたことありますか？あ、星が5つあってとか、
いくつか、
はい、それを貼り付けの義務とかをこう定めてましてですね、
はい、
まあ、先進的な取り組みというのをこれまでずっとやってきました。ただまあ、やはり、かなりその温暖化というのは進んできてですね、まあ、もっと取り組みを進めていかないという今、必要性が出てきています。
うーん、とはゆえと言っていいのかですが、1997年で、もうしばらく経つ中で、はい、今やっとこう持ち上がっている話もあったりして、だいぶ先進的だったんじゃないかなと思うんです。
はい、まあ、そうですね、まあ、やっぱりこれまで の、 その積み重ねというのが、はい、まあ、京都は環境、まあ、都市として、まあ、いろいろ自治体引っ張っているというところは、まあ、そういう積み重ねがあったのかなというふうに思ってます。
そしてそこから現代に至るまでいろいろなストーリーがあったかと思うんですけど、そのあたりもお伺いしてよろしいですか？
そうですね、京都議定書というのはですね、まあまあ、それでは不十分だということでですね、まあ、2015年にはそれから飛躍したそのパリ協定というのが、まあ、できましてですね、まあ、そこではですね、世界の平均の気温の上昇を、まあ、工業化以前から2度より低く抑えると、で、まあ、できたら 1.5 度以下に抑えるための努力していかないといけないということを世界で目指すということを世界は合意しました。で、まあ、京都も、その 1.5 度以下にしないといけないと。で、それについてはですね、 1.5 度に抑えるためには、2050年頃までに二酸化炭素を賞味ゼロにする必要があるということが、研究者の間で言われてます。
ここからゼロの言葉が出てくるわけ
ですね。そうですね。で、賞味ってなんだというのは、まあ、皆さん思われると思うんですけど、まあ、これは省エネとか、まあ、再生可能エネルギーの利用でですね、人の活動により二酸化炭素の排出を、まあ、限りなく少なくしていった上でですね、まあ、やはりどうしてもその活動すると何らかは出ますから、まあ、その残った分については、まあ森林の吸収とかで、まあ、相殺するという考え方なので、出すのをゼロにするというわけではないですね。
あ、なるほど。こちらもやはり京都市は先駆けた何か取り組みを。
はい、その2050年ゼロというのでですね、京都市は2019年に全国に先駆けて、2050年までに二酸化炭素排出量賞味ゼロを目指すことを宣言しました。これに、あ、失礼、
はいはい、これがタイトルにもなってる。
そうですね、その宣言をして、まあ、それを実際にこう進めていくためにですね、京都市地球温暖化対策条例を、まあ、2020年の12月に改正しましてですね、親しみやすいように愛称をつけました。それが、2050今日から CO2 ゼロ条例です。
今回持ってきていただいた資料の中にとても可愛らしいマークがありますが、こちらについてもご紹介いただいてよろしいですか？
はい、この条例を作るにあたってですね、皆さんに親しみを持っていただきやすいようにですね、シンボルマークというのを作ったんですが、はい、まあ、ちょっと口頭での説明にはなりますが、CO2 ゼロと2050というのがそれぞれ赤、青、緑で書かれていましてですね、 CO2 は赤色で書かれています。で、これは地球温暖化対策の原因ですので赤で書いています。で、またグリーンな社会を目指すという点で、まあ、2050やゼロをその緑だとか青とかで表現して、また京都であるということが分かりやすいようにその模式化した大文字や、まあ、三重の塔を書いているというものになっております。また京都市のホームページからもご確認いただけますんで、まずぜひご確認いただけたらと思います。
またこの番組の番組ページにもぜひ一緒にご紹介させていただければと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。具体的なその内容等々についても引き続きお伺いしていきたいと思います。
はい、2050年2050今日から CO2 ゼロ条例ですね、改正した際にで、前文にまず2050年 CO2 排出量賞味ゼロを目指すことを追加しました。まあ、これによって京都市は2050年 の、 CO2 排出量賞味ゼロを目指しているということを明らかにしているものになります。 またあの基本理念というのも追加しましてですね、2050年ゼロに向けて、まあ、皆様がいろいろ な立場で脱炭素社会に目指していただく必要があるので、まあ、それをその分かりやすくそのこういうことをしていかないといけないというのを書いたものになっております。
割とそうすると、市民の、まあ、私でもすごく分かりやすいような内容で行動規範だったりも定められていったわけでしょうか。
は
い、
まあそうですね、まあ、ただその書いてる内容がですね、まあ、ちょっと硬い書き方ですので、まあ、そのどこまでそのパッと読んでこれが分かるのかというところはあるんですけど、まあ例えばですね、市民の皆様への責務というのを書いてるんですけど、はい、それについてはまあ、自主的かつ積極的な地球温暖化対策を実施してくださいとか、他の方が地球温暖化対策を実施するのに、まあ、促進に寄与してくださいと、そういったようなことが書かれています。
うん、そこにでもこう京都市民の自律的な行動の余地があるなというふうにも感じました。はい、何か具体的にこういったことをこう市民の人たちが活動としてなんかできるみたいなされてることってあったりしますか。
はい、例えばですね、まあ、例えば再生可能エネルギーの利用というのはよく京都市は言ってるんですが、じゃあ実際どうしたらいいんだということで、でまあ、ご契約されてるその電気ですね、がこれが特段その意識されてない方は、まあそのまあ、とりあえずその値段だけでとか、まあ、そのままその入ってるその、まあ、事業者になってるかと思うんですけど、これをその、再生可能エネルギーを使って発電してる電気というのを販売している業者とかもありますんで、うん、まあ、そこを選んで、使っていただくことで、この再生可能エネルギーの利用につながっているということになります。
また他には子どもに対する、ね、授業の提供というか、はい、環境学習についてもされているということでお伺いしまして、はい、
そうですね、子どもエコライフチャレンジという名称で授業をやっているんですが、京都 の私立小学校の、小学4年生、全私立小学校の小学4年生に対してですね、環境学習 の、まあ、時間を設けてですね、環境に対するちょっと意識の向上だとか、まあまあ、勉強していただいてですね、その方々が将来大きくなって、まあ、環境に取り組んでいただけるような、まあ、プログラムを組んでいるというのになります。
本当に、ね、次世代につないでいくこともまた本当に一個大きな核だなと感じてますし、そういったところも踏まえて最後になりますが、今後の展望だったり何かお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、今後ですね、まあ、やはり今コロナの影響がかなりあるということですので、やはり経済復興というのが、まあ、まずは重視されるのかなとは思うんですが、まあ、ここにですね、脱炭素社会の構築だとか、まあ、生物多様性保全を目指すという動きを入れる、まあ、これがグリーンリカバリーという考え方なんですけど、そういった脱炭素社会の構築などの取り組みを進めて、それを合わさった豊かな生活を目指す必要があります。
決して二律背反ではなくて、はい、両方同時にできるし、そうしていこうっていう、
そうですね、京都市はそのために今取り組みを進めていると。
前向きなお話を伺いました。はい、本日あっという間にお時間となってしまいました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日は地球温暖化対策室中村優さんにお越しいただいてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたしました。
京都三条ラジオカフェはクールチョイスに賛同しています。まだ使えるからと古いエアコンや冷蔵庫などを使い続けて消費電力を増やしていませんか。古い家電を使い続ける方がかえってもったいないのです。ご家庭、会社で省エネ家電への買い替えを積極的に考えてみてはいかがでしょうか。まずは身近なところから。みんな一緒にクールチョイス。